イエーロックでございます。こんばんは皆さん。現在時刻は23時18分。外気温8.5度。非常に暖冬ですね、今年は。寒くない。素晴らしい。嬉しい。はい、ということで、やっていきたいと思います。イエーロックは、嘘しか言わないポッドキャストですので、皆さん何も信じてはいけません。はい、ということで、嘘しか言わないポッドキャストのお時間でございますが、何を話しましょうかね。そうですね、まあ、前回こう、なんだろう、へんてこりんなエクスキューズをしたという記憶だけはあります。で、何でしょうね、教示と実利の話でもしますかね。まあ、みんなこう教授を持って生きてると思います。まあ、なんならプライドとかそういうのに置き換えてもいいかなと思ってますが、まあ、皆さん誇りを持って生きてらっしゃるからには、さまざまな、なんでしょうね、まあ、こういうふうにはなりたくないみたいなのがやっぱりあったりとかするわけでございますよね。わかる。こうはなりたくないと思う心。あるいはこういうことはやりたくないという心、わかる。ただそれがこう、なんだろう。それをまあ、無視すると、これぐらい得をするよね、みたいなのがあると思うんですけど、まあそれがね、ちゃんと打算的であるかどうかっていうのを打算的に考えるということは結構重要なんじゃないかなと思ってます。まあ、なんというかこう、まあ、損失得取れ、まあ、実利を優先してプライドを捨てる、まあ、そういうことは割と普通のことというか、まあ、あんまり珍しいことでもないし、変わったことでもないのかなと思っております。まあ、なんでこんな話なんだっていう話をすると、まあ、やっぱりこうあるんでございますよね。まあ理論的に考えればこれ損だよねみたいなことって、まあ結構世の中あると思っていて、でも、まあ、それができないことって結構あるわけじゃないですか。まあすげえそういうのってありますよね。少なくとも俺はある。まあ、例えば、まあ、確定申告近いんで、まあ、確定申告で例え話をすれば、そのこういうことをすれば、まあ、節税ができるんだけど、まあ、やらないとかね、まあ、これは人によると思うんですけど、例えばふるさと納税とかいいですね。ふるさと納税すると、まあ、税金が少しばかり安くなるんですよ。その代わり、まあ、なんかふるさと納税ってあんまりいいイメージないんじゃないかなと思ってて、まあ、これもまあ人によると思うんですけど、まあ、なんかこうちょっとせこいとも違うんだけど、まあ、小賢しいことをやってちょっと税金を浮かしてね、まあ、実質浮かしてるみたいな感じになる。こっちの方に税金を納めると、まあ、返礼金という名前の何かお金ではない物体で返ってくるので、まあ、少し得しているみたいなのがあるわけですよね。まあ、ふるさと納税って大体そうですね、まあ、上限が3割でしたっけね。まあ、まあ、例えばですけど、まあ、10万円ぐらい仮にですけど、ふるさと納税すると、まあ、3万円ぐらい 返礼品の相当のものが来ますと。まあ、でも実際のところ返礼品って割と低価なものが多くて、まあ、なんていうか、まあ、3割いかないこともそもそもあるんだけどね。まあ 例えば3万円のものでも量販店、まあ、例えば家電みたいなものであるとすると、量販店行くとそれは2万円ぐらいで売られておりみたいな感じになるわけですよ。なので、まあそんなにすごい得したっていうほどのことはないみたいな感じにオチがつくんですよね。まあ、ちょっと前までは金券がもらえるみたいな、なんかものすごいものもありましたけど、今はそんなのはもうほぼ滅んでしまい、まあせいぜいまあ1割2割2割ぐらいじゃねえかな、せいぜい2割ぐらいの得が取れるかもねぐらいの世界観で、まあふるさと納税回ってるかなと。で、まあふるさと納税僕してない派だったんですよ。あんまりふるさと納税の仕組みって、まあいいなって思えなくて、まあもちろん税金が安くなる、まあ安い相当になるっていうのは、まあもちろん魅力的ではあったんですけど、まあこれぐらいお金がちょっと返ってくるからって言って、で、まあ自分が住んでる、僕八王子住んでるんですけど、八王子に払わないで、まあ戻したところでね、別に言うほど嬉しさはないなみたいな。まあそれなら普段からお世話になってる地元に納めたいよなって思うんですよね。ってことで、まあふるさと納税やってなかったんですよ。まあ長らく、少なくともその金券が配られてるような美味しい時代には僕はあんまふるさと納税やってなかったんですよね。まあ、これはふるさと納税に限らずで、なんというか、こう節税的な行為自体はあんまり僕はこう好んでやってないんですよね。なんなら経費つけるのもあんまり好きではない。まあ税金バンバン納めるかみたいな感じでやってたんですけど、で、まあそこはね、趣味でしょって言われると、そうなんですよ、趣味なんですよって感じで、まあ高ようじくら加えてですね、まあ、僕は多めに税金を払うぞみたいな感じで、まあ、やってたわけですよね。で、まあそれってでも若干言い訳というとちょっと極端ですけど、まあ別になんかそれで誰が得するわけでもないわけでございますよね。税金多く払ったら感謝されるかっていうと、別に大して感謝はされないんですよね。税金めっちゃ納めると感謝状の代わりに税金の納付書が、まあすごいいい感じの金額で届くっていうだけの話でございまして、まあ別にね 誰かが笑顔になるんじゃないかとかっていうのは、まあ形にはならないですよね。まあ実際はね、税金多く納めれば、まあ回り回って社会保障、社会福祉、あるいはインフラ、その他諸々に使われるわけでありまして、それは全く無駄ではないと僕は思ってるんですけど、でもまあ言うてね、そんなのやっぱだから今言った通り形に戻ってくるわけでもないので、まあまあなんだろう、教授の問題ですよね。まあ普通にね、ふるさと納税したりとか、まあ、あるいは他にも節税テクニックって山ほどありますけど、まあそういうのをやった方がいいんじゃないのっていうのが冷静に考えりゃそうですよね。ただまあしないのはその気分の問題だったりとかするわけですよね。で、まあ気分の問題以外にも、まあ、やっぱりありまして、なんていうか、まあ人に説明するときには気分の問題とかって言うんすよ、かっこつけて。そう、かっこつけてなんですよね。だってやれば得するって分かってることをやらないなんていう道理はないわけじゃないですか。まあもちろん最後までかっこつけるのは重要だと思ってるし、バカにしてるわけでもないんですけど、だって自分がやってたんだから。だけど、それよりも実はもうちょっと上のところに、まあ面倒くさいっていうのがあるんですよね。ふるさと納税って面倒くさいんですよね。もうあれはもうあえて面倒くさくしてるんですけど、絶対に。 まあ、やったことある方ならっていうか、まあ、やったことない方の方がもしかしたら少ないかもしれないですけど、だから金額をね、自分のこう、なんていうか、去年の、まあ、サラリーマンの方だったら何でしょうね、年末調整とかに書いてあるんですかね、まあ、ああいうのを見て、まあ、僕の納税額はこれぐらいだなっていうふうに分かって、そこからこう逆算して計算してこれぐらいが上限だなっていうふうにこう目論んでから、まあさてじゃあどれぐらい何を買うかみたいなことをやるわけですよね。これが、サラリーマンの人だったら結構楽だと思うんですよ。なぜならふるさと納税の金額って自分の、まあ、年収にこう比例して、まあ、金額が変わるんですよね。だけど個人事業主とかフリーランスみたいなことをやってる人間からすると、正直締めてみないと分かんないんですよね。自分の収入がいくらなのかっていうか、まあ純利益というべきなんでしょうかね、まあ、課税額はいくらなのかってもう全部こう計算して締めてみないと分かんないんですよ。締めてみたらって分かんないものって、つまりはその年末の時点で全部の経費とか全部の収入とか全部帳簿につけて計算できてる前提なんですよね。でしかもその頃にはふるさと納税のいいものって大体売り切れてるらしいんですよ。僕はまあ年末にしか正直探したことないんで分かんないんですけど、まあ、どうやら、まあ、年始とか、まあ、要はギリギリに駆け込むやつが多いわけでありますからして。まあ、その駆け込み需要じゃない頃の方がまあいいふるさと納税の在庫があるらしいんですよ。知らないんだけど。で、まあ、確定申告の話につながってくるんですけど、まあ、そもそもそんなね、まともなことやってないわけですよ。めんどくさくて。確定申告をちゃんとこう年末までにちゃんと帳簿つけてきっちりきっちり管理してるなんて素晴らしい人間が、まあ、どれだけいるのかと、あんまりいないんじゃないかと僕は想像しています。じゃなかったら確定申告の時期に「わあ確定申告だ」なんてみんな言わないわけですよ。なぜなら1月1日には全て耳が揃ってるはずだからです。で帳簿にも全部ついてることでしょう、知らんけど。で、まあ、結局だからそういうめんどくさいことを、まあ、やらない理由として、まあ、僕はふるさと納税には入れないんだみたいなことを言ってる人だってたくさんいると僕は勝手に思ってるんですよね。まあ、それはだからまあ格好をつけているが、まあ、結局のところそれがめんどくさいからやってないわけであって、まあ実際僕はそうだからそうなんですけど、まあ、めんどくさいっていう理由をかっこつける。てるだけの場合があるんですよね。でもまあそれバカにしたもんじゃなくて、まあ、僕がそうだからそうなんですけど、やっぱりこう今ねすごい高速道路で何のウインカーも出さずにフラフラとこっち側の車線に来たやつがいてちょっとビビりました。何でしたっけ？何言ってたんだ？さまざまそうやっていろんなことをね言ったところで何も変わらないわけでございますよ。めんどくさいだけでしょ。そうなんですよね。めんどくさいんですよね。でめんどくさいことをめんどくさいっていうふうに認めるっていうのがまあ重要なのかなって思ってるっていう話がなんか飛んだ気がするな。あるわけですよ。なんかあらゆることがそうだと思ってて、こうすれば得になるとか、あるいはいいみたいなこととかあると思うんですよ。例えば勉強すればいいとかもそうだと思いますし、他人からどういうふうに見えるかとか、まあ要は後回しにしないとか、こうちゃんと日々節制して生きていくみたいなことを、まあ、しっかりやっていれば、まあ、非常にこう人間完璧になっていくはずなんですよね。でもまあそんなのはできないわけで、なんでかっていうと、まあ、やっぱ面倒くさいからじゃないかなって僕は思ってます。 まあ、面倒くさいっていうかね、なんだろう、人間普段の生活をすることは、なんていうか困らないというか苦にならないんですけど、普段通りじゃないことをやろうとするとやっぱり面倒くさいんですよね。確定申告ってその年1回だから本当に面倒くさいんですよね。まあ、これが仮に毎月だったらそんな難しくないと思うんですよ。まあ、請求書切るのって結構面倒くさい作業だと思うんですけど、まあまあ皆さん人によると思いますよ。請求書切るのはお金がもらえるからもう毎日でもやりたいって人もいると思うんですけど、まあ、僕は少なくとも請求書切るの面倒くさいなと思っちゃうんですよね。なんでならまあそうたまにしかやらないことだから、1年間に12回しかやらない、1年間に12回もやることなのに面倒くさい人間が1年間に1回しかやらないことを面倒くさがらないわけがないんですよね。面倒くせえなと思いながら、まあやんなきゃいけないからでもやってるわけですよね。まあこれはもう面倒くささを超えるわけですよね。やらないとまあ脱税になっちゃうんで、まあ義務ですからね。まあ憲法にも書かれてるんでね。書かれてるよな。まあ、とりあえず、それはもう仕方がないことなんでね。まあ、やってるわけでございます。だけどまあ、なんていうか、確定申告の時期になると、確定申告やるぐらいだったら、机の掃除をしちゃったりとか、確定申告やるぐらいだったら仕事しちゃったりとか、あるんですよね。やっぱ人間、こう、普段やってることをめちゃめちゃやりたがるものだと思ってて、まあ、普段やってないことをみんなやりたがらないんですよね。まあ、だからね、さっきの話もつながるんですけど、まあ、そこをね、単に面倒くさいだけなんだけど、単に面倒くさいっていうことをごまかすために、まあ、僕はこういうふうに、こうこうこういう理由だから、矜持があるんだよみたいな感じで、まあ、逃げることは、まあ、あるかなと。それは別に、まあ、恥ずかしいことではないかなっていうか、僕はまあよくやるので、まあ普通のことかなと思って生きてます。まあでもね、そうめんどくさいことちゃんとやるとね、それなりの結果はついてくるんですよね。まあこれもそうですよね。こんなぼやいてる暇があるんだったら、まあもうちょっとなんかいろいろやることあるでしょみたいな思うわけですよ。まあ今はね、普通にね、車の運転してるだけなんで、他のことなんてできないんですけど、まあでも、この時間をこういう何の役にも立たない独り言よりも、非常に学びのあるポッドキャストを聞くとか、学びのないポッドキャストを録音する間に学びのあるポッドキャストを聞いた方がいいんじゃないかとか思うんですけど、それはね、でもね、ちょっとめんどくさいんですよね。この独り言が続いているのは習慣化に成功したおかげであり、まあ、習慣化に成功した&、なんと喋ってるとあんまり眠くならないっていうことを気づいてから、まあ、眠さを弾き飛ばすべく、まあ、こうやって撮ってるわけなんですけどね。まあ、聞いてるだけだとね、眠くなるんでね。いや、それは話が眠くいってとかそういう話じゃなくて、まあ、人間そういうもんだっていう感じなんですけど。まあ、ということでね、矜持みたいなものを、まあ、振りかざすときには、まあ、ちゃんと面倒くさいだけじゃないのかとか、まあ、自問自答するのが重要かなと思ってますし、まあ、正論でこれをやった方が得だよねみたいなことを言うときには、まあ、僕はその相手のことを、まあ、これ言ったら、まあ、言ってしまったら、まあ、あんまりおもんばかってないんですけど、まあまあ、そういうふうにやればいいじゃんみたいなことを、まあ、軽々しく言った上で、やらなかったとしてもその人をこうなんかやんねえなっていうふうにこう言うのはあんまりしないようにはしているつもりです。だって面倒くさいって分かってるもん。俺だって面倒くさいよ。まあ面倒くさいよね。わかる。いや、ほんと普段やってることってほんと面倒くさくないんですよね。朝起きて、顔を洗って、ご飯を食べてとか全然めんどくさくないですよ、別に。習慣化されてるんで。で、仕事もめんどくさくないですよ。だって習慣化されてるんで。もうなんていうか、 よく和田さんはハードワーカーですねとか言われるんですけど、そうじゃねえんだよな。仕事以外のことをするのがめんどくせえんだよな。暇だから仕事するんだよな。だからこそよく旅行とか行く時とかになると本当旅行めんどくさいなって思ってますし、カンファレンス行く時もカンファレンスめんどくさいなって思ってます。まあ、行けば行ったでもうめんどくさいを通り過ぎるんで楽しいんですよ。でも分かってる、そういうもんだと。普段やらない、まあ、移動とかね、こう飛行機に乗るために空港に移動して飛行機に乗って、でもう行けばまあ楽しいのは分かってるんですけど、それのためにこうカバン荷造り用意したりとか、その飛行機に乗るための移動をしたりとかっていうのがめんどくせえっつう話でございますね。まあそういうね話でございますよ。まあそんなことは言ってもね、確定申告がね目の前に迫っててね、マジで困ってるんですけどね。いや、やんなきゃいけないことそんなに実はないんですよ。単にやってりゃ終わるんですよ。やってりゃ終わるはずなのにやる気がしないんですよ。なんでだろうね。これは教授の問題ではないはずなんだがな。めんどくさいんだよな。まあこれをなんかじゃあ、言われたのが外注すりゃいいんじゃないのか、誰か逃がせりゃいいんじゃないのかって言うんですけど、そのやらせるっていうこと自体がそもそもめんどくさいんですよね。まあ、そんなやつがいるとは思えないんですけど、僕のそのあたりの、まあ、納税の作業というか、まあ、確定申告の作業みたいなものに関して、まあ、オーナーシップを持って取り組むやつなんていないわけじゃないですか。他人の税金に関してオーナーシップを持つやつって、まあ、もちろん金をもらってる税理士とかはね、持ってるかもしれないですけど、ないわけじゃないですか。だもんで、まあ、やる気は出ないですよね。他人にやらせようって言ったって、その税理士探して、で税理士に金払ってってなると、なんかめんどくさいなってなっちゃうと思うんですよね。別になんか向こうはなんかこうやっぱりこう普段や彼らも普段やってる作業と同様にしたいから、まあ、これはこういうふうに用意してくださいねとかって指図してくるわけですし、そんなめんどくさいからもうなんか勝手にやってよって思うんですよね。もう、なんていうか、マイナンバーとかで、まあ、マイナンバーとか、できたんだから、で、クレジットカードとか、あるいはその請求書とかに、まあ、適格事業者の番号とか書くじゃないですか。もう、そんなの書いてんだから、やっといてくれって話ですよ、マジで。別になんか、税金をね、払いたくないとかないんですよ、こっちは。単純にね、めんどくせえだけなんですよ、マジで。なんだけど、世の中ね、うまくいかないというか、本当ね、悲しいですね。いやー、もうめんどくささに対してやっぱりお金って発生するんですよね。めんどくさいを解決するっていうのは本当にこうビジネスチャンスだと思うんですけど、やっぱなかなか難しいですよね。ということで、武士は高嶺と高楊枝みたい、食わねえと高嶺楊枝みたいなのは、まあ、面倒くささの裏返しじゃないかなとか、まあその普段生きてるやり方っていうものを繰り返していくみたいなところに、まあヒントがあるんじゃないかと。ヒントってなんだ、まあ、ヒントってなんだって感じですけど、まあそういうのをね、解決してくれる人を募集しております。募集しておりますってなんだ。はい、ということで、まあなんか愚痴っぽくなってしまったんですけど、まあ、とりあえずさまざまな世の中の面倒くさいことに関して、格好をつけていきましょう。私はポリシーがあってこうしてるんだ。 で、よくなんかそういうので、こうなんだよって言ったところで、みんな、なんかこう、正論をね、繰り広げてくるんですが、そいつはめんどくさいだけだから、そうだねっていうぐらいが、ちょうどいいんじゃないかな、みたいな感じの話ですね。本人だって分かっちゃいるんですよ、そんなのやりゃ終わるとかね。はい。ってなところで、イエロックでございました。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、私の確定申告はもう終わっておりますし、毎月ちゃんと記帳しておりますし、領収書はバラバラになってませんし、 これから、全部まとめるなんて、今1月の半ばだというのに何も揃っていないなんてことはないですよね、当然。ははは。はい、ということで、今回は終わりたいと思います。イエロクでございました。またねー。